どうもこんにちは、Gです。今回の音声では起業・副業のネタの選び方についてお話したいと思います。はい、まあ今ね、サラリーマンをやってても将来が見えなかったり、給料がなかなか上がらない、もしくは正社員になかなかなれないとかで、こう副業してもっと収益を上げたいとか、将来は起業して自分の力で飯を食えるようになりたいっていう人、まあ、昔に比べたら増えてるように思うんですよ。ところがやはりその起業ブームみたいなものってここ数年だと思うんですけど、その人たちがじゃあ何をやって稼ぎますかっていう時にすぐ目を向けるのはアフィリエイトとかコンテンツビジネスとか YouTuber とか、どっちかというとこうインターネットで稼げる系、インターネットビジネス系に目を向けてる人が多いように感じるんですよね。でもこのインターネットビジネスってやっぱり新しいもの古いものあるとは言っても、もう15、6年前とか、ぐらいにこうもうブームが一度来てて、そこからこう積み上がっていろいろね、時代とともに形を変えて、もう今ある程度完成形みたいな感じで来てるんですね。だから、まあ、随分ねやっぱ必要な専門知識とか能力とかもう上がってきてるわけですよ。でそういうことについてよく知らないまま、で人間ってよく知らないものに関してはどうしても見積もりが甘くなるんで、よく知らないけどなんかこの教材を買えば、この本で学べば自分でもできるんじゃないかなとか、楽に儲かるんじゃないかなみたいなこう軽い考えでそういった副業や起業に進む人っていうのが、まあ、残念ながら見てても多いように思います。でそれは当然ながらもう、ね、確実に失敗するんですよね。それは多分そもそもの その商材というかやることのチョイスが間違ってるんですよ。で実際商売において何をしてお金を稼ぐかっていう、例えば、物を売るんであれば何を売って稼ぐのかっていうのは一番大事な話ですよね。自分がラーメン屋としてラーメンを作って稼ぐのか、カレー屋になってカレーを売って稼ぐのか、はたまた不動産屋になって収益物件1棟2億のビルを売って稼ぐのか、それってそれによってとんでもなく必要な能力とかやることとか難易度って変わるじゃないですか。なのにその商品についてよくわからないけれどなんか儲かるらしいから自分にもできるらしいからやってみようみたいな、そういう選び方をする人がすごく多いってことなんですよ。でも、ね、例えばこう1棟2億の収益物件は、まあ、2億じゃ安いんですけど、そんなね資格も専門知識もなく当然売れるもんじゃないですよね。だけどそれが売れた時に利益売り値の 8% が利益になるとか言われて、わあすごく儲かる、1年に1本売ればいいんだみたいな、そういう発想で飛び込んでいく人がいるみたいな感じなんですよ。だからそういうやり方じゃうまくいかないから、じゃあどういった商材、どういった内容で起業や副業をすれば、まあ、成功しやすいのかっていうのが今回のテーマになるわけです。はい、でまずですね、大事なこととして、こう そういう副業したいとか起業したいっていう時に、今やっている本業がうまくいってないからっていう現実逃避でやらないようにってことなんですね。今例えば会社に不満がある、人間関係がうまくいかない、上司に評価されない、会社の中で結果を出せない、そういうので自分はその仕事について、その仕事をもう嫌だと思っている、辞めたいと思っているっていう人が、じゃあ自分でもできる他のことはないだろうか、よしインターネットのビジネスならなんとかいきそうだみたいに、そういう現実逃避として選ぶようではやはりうまくいかないんですよ。実際こうね、もともとサラリーマンから自分の力で独立してうまくいってる人っていうのをたくさん私知ってますけど、そういう人、うまくいってる人に限ってやっぱりね、サラリーマン時代から相当の結果を出してる優秀な人ばっかりなんですよね。サラリーマン時代は完全に無能でボンクラで評価もされなかった僕が、独立した瞬間ものすごく大儲けできましたなんてことはね、もう 現実問題として、ね、まあないわけですよ、うん、そういう言い方をしてこうね情弱の見込み客を集めるためにそういう言い方をしてる人もいますけど、実際そういう商売やってる人から直接話を聞いてみると、いやあんた意外と優秀じゃないかとか、うん、あの営業の仕事してて一人で月に3、400万売り上げてたやないかと、うん、そういう人らばっかなんですよね、うん、でやっぱり、うん、今うまくいってないっていうことは何かこう足りてないってことなんですよね、うん、でサラリーマンっていうのはこう一人で全ての仕事をしてるわけじゃなくて、人お客さんを集める営業の仕事、商品提供する商品を用意する、まあ、供給の仕事で、その仕事に付随して発生する事務の仕事、事務の仕事とかをみんなで分け合ってやってるわけですよね。だから自分の与えられた役割の部分だけしっかりやればいいっていう、言ったら楽勝コースなんですよ、うん、それすら、うん、結果を出せない、それそこですらうまくいってないっていう人はちょっと何かが足りてないってことなんですよ、うん、だからその状態で全てを自分でやらなきゃいけない企業とか副業に飛び込んでもやっぱりうまくいかないってことなんですよね、うん、なんかホリエモンか何かが昔あの無能な人こそサラリーマンやっとけみたいなこと言ってたんですよね、うん、ホリエモンかどうかちょっと覚えてないんでね、なんか、うん、あれですけど、でもそれってあのその言葉だけを捉えるとすごく失礼な話、うん、起業してるから偉いのか起業してる人間は優秀かっていう話に取れてしまうんですけど、うん、まあ実際サラリーマンって全てを自分一人でやることはないわけなんですよ。やっぱり事務の方とか営業の方、うん、ね、いろんな人と協力し合ってする仕事ですよね、うん、だからそこで発生する利益とかもみんなで分配する必要があるから、あのローリターンになってしまうんですよね、うん、とはいえみんなでやるからローリスクでもあるわけですよ、うん、で何よりまず会社が守ってくれてるんですよね。やっぱり自分個人がその月売上が少なかったからといって、じゃあお前こんだけ売上少ないから収益も少なくて給料も少なくていいなとはなかなかならないわけですよ、うん、なる会社はただのブラックなんですぐ辞めていいとして、うん、でもやっぱりね、あのすごく売上が少なかった時も最低限出してくれる代わりに、売上をグイッと上げた時も最低限しか入ってこないっていう、うん、まさにその最低限は保証されているけど上限も切られてしまうのがまあサラリーマンですよね、うん、だからこれいい悪いじゃなくて、うん、まあ保険みたいなもんで、悪い時を守ってくれてるからいい時は取られちゃうよっていう話じゃないですか、うん、だからこれに対しても不満言ってもしょうがないんですよ、うん、この状態に不満がある人は独立したら、ね、うまくいってる時のその天井上がりの利益を全部自分のものにできるから大儲けができるっていう話なんですよね。だからサラリーマンから起業してうまくいって大金持ちみたいな人は、結局そのサラリーマン時代から自分の力で収益をグイッと上げることができるから、うん、独立してその守ってもらえるっていう安全装置を外してハイリスクハイリターンに行ってるからハイリターンを得れているっていうだけなんですよね、うん、でも勘違いしてる人って、サラリーマンから勘違いしてる人って、その自分を守ってもらっている部分はそのまんま残したまま、でも自分がやっただけのものは欲しいと、うん、つまりローリスクハイリターンを目指したいって思ってる人が多いし、そういうもんだと勝手に思ってるんですよ、うん、だから実はちっともローリスクじゃないのに、ローリスクな商材ローリスクな副業企業に飛びついてこんなはずじゃなかったってひどい目に遭うんですよね、うん、やっぱ企業っていうのはハイリスクハイリターンなもんなんですよ、うん、ただハイリスクハイリターンだからやめましょうっていう思考停止じゃなくて、リスクっていうのは本人のやり方でコントロールできるものだっていうのを知らなきゃいけないんですね、うん、リスクを取る取らないっていうのは博打じゃないし、博打にしてはいけないんですよ、うん、自分でそれをコントロールすることによって、本来ハイリスクなものをミドルリスクとかローリスクにすることを目指しましょうって話なんですよね、うん、そのために今日の本題である何をやるべきかっていうことが大事になるわけなんですよ、うん、で 何をやるべきかっていうと、やはり今自分が得意としているとか、自分が結果を出している、自分が本業としてやっていることの延長線上、もしくはそれの応用線上にあって、自分の得意なことを使って、小さな収益を上げれるもの、これを最初の一歩にするのが一番おすすめです。で、例えばサラリーマンの人って、ね、会社によっては副業禁止とかよくあるんで、そのいや今会社でやってる内容でお金なんか稼げないですよっていう人が多いんですけど、これは全く応用が効いてない、思考停止してるパターンなんですよね、自分がやってる仕事っていうのはどんな人にどういったサービスとかどういった商品をどのような価値でお届けして、どのように評価していただいて、どういうふうに利益をいただいているのかっていう一番の本質である骨子の部分をちゃんと理解したら、それを応用して別の商材、別のやり方、別のお客さんに対して同じ評価される仕組みだけを取り入れてやる、これが応用なんですよ、自分が例えば今株式の会社で働いてるから、株式の話をプライベートでしてしまうと機密漏洩になるから絶対ダメなんですっていう人は、この応用が効いてないってことなんですね、だから自分の今やっている結果を出しているものの応用で稼ぎましょうっていうことなんですよ。でもちろんその会社にね、訴えられないというか、会社の規約を反しない範囲で、会社で知り得たというか、自分が個人で学び得た経験や知識を使うっていうのはできるんであれば、さらにいいことなんですよね、でそういうことをして何かお金を稼ぐ、これが最初の一歩のネタとしてはいいわけです、でもそれでいきなりじゃあ月に100万円稼ごうと思うとむっちゃくちゃ大変になるんですよ、だから最初はもうそれこそ3000円とかでいいんですよね、3000円それ自分だけの力で3000円もらえる仕事っていうのを生み出せるようになったら、それをねその10倍の3万円にするのはすぐできる話なんですよ、でそれを3万円に、できたら、今度はそれを10倍にするのはちょっと仕組み化っていう考え方が必要になるんですよね、でもそれはちゃんとやればすぐできる話なんですよ、でだから最初の一歩は小さいところから始める、当たり前のことなんですけど、意外とできてない人が多いんですよ、最終的に得られる成果ばっかり、見てしまって、でいきなりそこにたどり着けないならいいやみたいな発想になるわけですよね、だけどどんな仕事でもどんなものでも、やっぱり最初の一歩をちゃんと、取れるかどうかっていうのが大事なんですよ、やっぱり例えばその3000円の利益も出せない、例えばアフィリエイトで3000円も稼げない人間が300万稼げるようになりたいっつっても当然無理なわけですよね、300万 の収入っていうのは3000円の案件が何個ですか、1000個とか、1万個とか集まってできるもんなんですよね、じゃあその最初の3000円を稼げない人が300万の利益は出せないわけですよ、それだけの話なのに、最初の3000円も出せないうちからこれをやってみようとか、これはうまくいかないとか、そういうジャッジをするのは、おかしな話なんですよね、でただ、大事なポイントがもう一つありまして、サラリーマンっていうのはやっぱり分業なんですよね、だから自分が会社でやらせてもらってる仕事っていうのは、その仕事全体の一部でしかないことがすごく多いわけです、やっぱり会社の看板、会社の商品、会社の名刺、会社の事務所っていうのを全部レンタルみたいにして使わせてもらって、で営業マンがお仕事を取ってきて、営業の仕事をしている人はお仕事を取ってきて、納品するとこまでっていう感じかもしれないですけど、で今度はその取ってきた仕事に対して提供する商品を準備している人たちがやっぱいるわけで、それを、どれだけ売れたとか、そういうふうな帳簿をつける人たちもいるわけで、請求書を月1回送ってくれる人もいるわけで、で保険とか年金とかのバックグラウンド作業をやってくれてる人もいるわけですよね、でも完全に自分で独立起業したら、そういったことも全部自分一人でやらなきゃいけないっていうことが発生するわけです、 だから得意なことだけ好きなことだけやってうまくね、それで仕事が全部終わるかって全然そんなことないんですよね。サラリーマン時代は全く考える必要すらなかった仕事っていうのをすごくね、たくさんの時間を取ってやらなきゃいけないってこともよくある話なんです。まあだからそこは大変なんですけど、でも逆に今サラリーマンとして評価されてるぐらいの結果を出せてる人が今の自分のやっている仕事を入り口から出口まで全部自分個人でやったら、そりゃね、今サラリーマンとしてみんなで分業して収入も分配しているものが全部自分に入ってくるっていうのと同じになるので、収入5倍10倍っていうのがすぐいけるわけなんですよ。だから今ちゃんと結果が出してる人がさらに仕事を増やして1から10まで自分でやる、そしたら収入が爆上がりする、これが正しい企業独立の形なんですよね。そこをスタートとして、あ、こんなに入ってくるなら自分でやった方がいいやっていうところから、だんだん組織化とか仕組み化してだんだん大きくなって収入も大きくしていけばいいわけなんですよ。だからやっぱりまず自分がちゃんと結果を出せる稼げるものでスタートするっていうのが大事なんです。よく知らないけれど YouTube って今流行ってる、稼げるんですよねとか、アフィリエイトの塾があってここに入ってる人みんな稼げてるらしいんで自分もそこ行きたいですとか、そういったよくわからないもので稼げるとは思わないこと、で今ちょっと厳しい話になりますけど、今自分の本業とかで成果を出せていないんだったら、逆にそんな人が独立してもまあね、ほとんどうまくいかないんですよね。だって企業とサラリーマンなら、サラリーマンの方がやはりね、みんなで仕事できる分こう楽とは言わないですけれど、やりやすいところはあるわけですよ。そのやりやすい環境ですら成果を出せない人が、じゃあもっとやりづらい、個人で全部やらなきゃいけない環境に行ってうまくいくかっていうと難しいんですよね。だからもし今サラリーマンやってて上司に評価されない、会社の中で結果を出せていない、数字を出せていないっていう人は、もう独立する前だからこそ今ね、本業の方をもっと頑張って成果を出しましょうと、そこでバッチリ成果を出してもう会社の部署で1位とかになって、君に辞められたら困るわぐらいの人間になって辞めなきゃいけないんですよね。これが君なんかもういなくていいよ、辞めていいよみたいな人間がこうね、辞めて自分で独立して始めたら秘められた力が発動してうまくいってみたいな、そんなね、子供向け漫画みたいなことは起きないわけですよね。やっぱもう全て積み上げなんで、なのでまあ今まだうまくいってない人はね、あんまりね、現実逃避して浮気してなんか妄想の世界に浸るよりも、今の自分を高めて成果を出した方がまあ近道ですよと、間違いなくはうまくいきますよと、だいぶね、皆さんが聞きたいのとは違うかもしれない、耳の痛い意見かもしれないですけど、実際そういう甘い目論みで起業をしてもう失敗して、まあ首吊ったやつはいないですけど、自己破産してるやつとか見てるんで、だからまあ厳しいかもしれないけれど、ちゃんとそこは抑えてほしいなと思いました。はい、じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。